はい、こんにちは、ひで太郎です。ということで、今日は金曜日の午前中ですね。で、本来なら木曜日に夜にでも撮るかも撮ったんですけど、考えもまとまらず。で、これ言うてええもんかどうかというか、皆さんにもこうやって特別に聞いていただくことになりますので、何がしかの影響を期待しつつ、あるいは期待というかご迷惑がかかるかもしれないので、その点を後々ご説明しながら、少しこのお話を進めていきたいと思いますね。とりあえず、このお話のはこの土日の一件なんですね。で、まあ、そういう中で、先日、東京都知事の、小池百合子さんが記者会見をしました。で、冒頭からいきなりね、ロックダウン、つまり都市封鎖ということについての法的な根拠があるのかって聞かれたんですね。で、まあ、彼女はそれに直接答えなかった。それは答えなかったような案に、いわゆる、緊急事態法、あるいは緊急事態条項ってないじゃないですかって話だ。それが言いたかったのよね。それがミソです。で、ですから、元を辿っていくと、小池百合子と安倍晋三というのは、その思想においては同じなんですね。ところが、自民党を出ることによって、いわゆる自民党本体が、衰退ないしは分裂の危機があの時あったので、それを逃がすというか、野党を分断することによって、安全弁、セーフティーバルブを作る。つまりは安全地帯を作って、母屋がやばい時には乗っ取るという、まあ、見方もありますけど、合流という見方もありましてね。とりあえずそれで、いわゆる憲法改正とか、その辺の流れというのを中断させないがための、まあ、言ったら仮の宿だったけどね。で、そのことが分かっておれば、今回の都市封鎖が法的根拠がない。っていうふうには言わずに、それに答えなかったのは、実際には緊急事態条項との深い絡みがあって、あれさえあればね、やれないことはないんですけどね、ということを案に喋った。と見てます。これは全く、都市封鎖と緊急事態条項の方です。憲法絡みの方ね。には無関係ではありません。このことによって何ができるかというのは後々言いますけれども、とにかくこの土日、小池さんの命令要請通りに町が閑散とするとするでしょ。そうすると、お店や商店さんや、あるいはこの土日に限って言うとそういうことになりますので、大体世間のサラリーマンは休みだから、それでまず一つハードルが低くなる。で、商店さんやその辺の、営業保証についてはわしは知らんという形でもって、町が閑散とするとどういうふうになるかというと、ああこれならいけると。つまり国民に対して欧米のように試験の制限、自由の制限をする代わりに、それで病気の蔓延を防いで、お前ら後々頑張って働いて、納税してくれという意味を含めて、所得保障というのがありますけど、このまま小池さんの要請、お願いに対して、いいダクダクと従ってしまえば、何にも払わんでええぞと。うん、コストは。保証もせんで。ね。国民は、おとなしいついてくる。ね。で、それが、で、国民が、あるいは都民ができるかどうか、いい子ちゃんでいられるかどうか、いうのを試すためのこの土日なんです。それの要請。で、これは、態度一つによっては、さっきも言いましたように、緊急事態法につながります。緊急事態条項につながります。これが一つある。で、これで、簡単に、何の、その、コストもかけずに、試験の制限ができるということが分かったら、これから先は、そういった時、そういうふうな、仮に、緊急事態条項があっても、保証をせ、緊急事態条項があって、制定されて発動されても、国民に何ら金を支払うことがない。つまり、欧米とは全く、違った意味で、国民に対して、要するに、ま、言ってみたら、黙っとけと。お前らの自由は俺らが握ってるんだ。 従ってればいい。それから損失、そんなもの知るかよ、かぶっとけ、ということで、いうふうに、いわゆるメリットが出るわけですね。緊急事態条項が万万が一できたとしても、彼らの負担はない。で、そこへ持ってきて、その負担も全部市民の方に行くということになります。ね。これが、町が土日閑散とした場合ですよ。もう、それこそ、いわゆる飲み屋さんから、牛丼屋さんから、全部そうですね。開けないかん。来てほしい。来てほしいところに、不要不急で出かけるな。で、じゃあどっちやねんって話だ。そうすると、ラーメン屋さんにしても、飯屋さんにしても、本当は来てほしいんやけど、党の命令の要請やからな、言うて、チュンとなってしまえば、これみんな終わりなんです。やられっぱ。で、じゃあ逆にこれ、ワンワン出かけたとしませんかいな。ね。国民は言うこと聞かへんぞ、都民は言うこと聞かへんぞ、こんなもんで。で、試験を制限しときながら何の保証もないとおかしいやねえか言って。まあ、いやね、デモ代わりなんです。だから僕がお願いしたいのは、とりあえず、その電車に乗って、その、コロナを胸いっぱい吸えなんてことは言いませんから、お近くの行き慣れたところ、車ででもいいです。行き慣れたところへ行って、どうか、老日、いっぺん街眺めてくださいませんか、ということです。で、それによって、皆さんが僕が言うてることが当たりか外れかは別にして、身に染みて、国の現状、それから保証なき商売の人たちの、現状、いうのがわかると思うんですね。うん。で、それで仮に土曜、日曜が大にぎわいになったとしませんかいな。そしたら今度はもう一遍誰かをスケープゴート、いわゆる生贄にして、例えば K1 ですわな。で、今回東京都内でやる K1 の大会については無観客試合にするいうことで半歩譲歩したみたいですけど、あれだって結局のところは相当に裏でお金なりなんなりが動いてるはずなんですね。それでなかったらスッとはできませんからね。要するに黙らされるお金をどっかで動いたに違いない。ただそういうふうなことで、もし土日が賑わったりなんかした場合には、K1 が埼玉でやったようなことができずに潰されて、で、何か他の業態でやってる。例えばまあ、こんなん見たらあかんですけど、どうなんでしょうね。ライブハウスなんかの一つ二つを捕まえて、潰しにかかるか、ここからね、潰しにかかるか、街頭インタビューがものすごいたくさん出ます、この土日は間違いなくね。そうすると、それに引っかかって、しょうもないことを、例えば、国の言うことは聞いてられるかんや、金でも出せや、いう話なんかは、おそらく放送されないかもしれない。でも、そういうふうなことで、国の意向に従わないぞ、これではダメですよ、ってなことを、いろんな意見が出てくる中で、都合のええとこだけをつまんで放送に載せると思います。そうすることによって何ができるかで、こう緊急事態法がこれ必要だ、こんなアホがいっぱい出てる。ね。街にうろうろしてる。これは病気なんか止められへんわという、病気ということに限った話が何でも使える緊急事態条項の話まで膨らんでいくきっかけになるんです。この膨らんでいく緊急事態条項まで膨らますために今回あえて要請で都民が言うことを聞くんやろか、聞かへんやろか、聞かへんかったとしたら強権発動のために、また、誰ぞ生贄にして、その生贄の連、その周囲をうろついてるやつから、いわゆる、街頭インタビューを取っていって、俺で、これではダメですよね、とかなんとか言いながら、ほんでお前なんでマジ出てんねんみたいな突っ込み入れられながらですね。結局、緊急事態条項はやっぱ必要やで。そうでないと、国民の健康を守られへんみたいな。たかだか、はっきり言います。たかだかインフルエンザですよ。いや、インフルエンザですよ。たかだかコロナウイルスですよ。それによって、国民の、いわゆる自主権とか、あるいは試験の制限いうのを、いいダクダクと渡してしまうことがあってはなりません。絶対に。これは、少なくとも病気のためだけやったらいいんですよ。でも、政権が考えているのは病気の時以外のことの方が重大なんですよ。それは、オリンピック見たってわかるでしょ？オリンピックより人の命のはずなのが、オリンピックを重大視したがためにこないなったわけです。つまりは、市民の命、国民の命よりもオリンピックだったわけです。 だから今回これで、例えば街中へわーっと出たりしたら、これは締め上げないかんという意見を、街中の誰ぞに言わせるか、これ仕込みか、やらせかもしれません。出てくると思います。それを放送して、やっぱりあかんで、東京は自由にしすぎやで、試験の制限はあって叱るべきや、病気に関してはね、病気に関してはあるべきやという、その病気に関してはパカンと外れて、間違いなく、緊急事態法、あるいは緊急事態宣言はもちろん発動されるでしょうし、緊急事態法、緊急事態条項まで行くでしょうね。そうなってくると。もしくは、緊急事態法という新たな法律。で、それは、さっきも言いましたように、国民の命よりオリンピックでしたから、そういうふうな意味で言うと、順位的に言うと国民の命を守るんだと口では言うけど、最下位に、順位的にはものすごい劣後に置かれることは間違いない。ええ。いうようなことが、この土日にテストされます、ちゅう、インフォメーションです。要するに、今日お話しするのはね。ええ。ですから、そういう意味で、今回のこの土日の、この、陽性のテストケースっていうのが、二つの、政府にとって二つの解釈の仕方があって、二つとも美味しい可能性があるという、ものすごい難しい状況に国民が追い込まれてるんです。一つは、換算として誰も行かなくなった。ああ、そうか、それやったらもう、保証も何もせんでええねんな、なるし。で、いっぱいやったら、もう一遍危機感を煽って、人の命、人は死んでんねんぞ、何思ってんねん、こんなもん強権が必要や、という意見を、それこそテレビを通じて全国的に盛り上げといて、ね、緊急事態条項、あるいは緊急事態法が、いるでしょ、ね、言うて、これは国民の命を守るためなんですと口先では言いますけど、オリンピック対、国民の命だってあの状態でしたから、当然守るわけはない。ね。そういうふうな危機感がありましたからね。だから国民の命というのはあくまでも建前というか、きっかけに過ぎないんですよ。それよりも、それから後に起こる強権発動、例えば、集会結社の自由、つまりデモしたらあかん、何したらあかん、どんどん重なってくる。で、それでもって、結局、法の奴隷がいっぱいおりますから、法を守らへんやつは悪いっていうことになりますから、その主張はいかにあろうとも、法を守らんやつは悪いんだ、みたいなことになってくると、日本終わります。はい。間違いなく終わる。別に終わったって僕はええよ。個人的には。向こうも何年も持たへんからね、僕の命なんだ。ただ、これではまず思いましたんで、とりあえず、緊急にね、お知らせして、それで、とりあえず、土日、街の様子を見に行ってください。ええ。もちろん、完全に防御して、他人様との距離取って、この当たり前ですか、僕はあえて言いませんけども、それはしてみてください。東京のスタイルというのは全国に飛びます。おそらくは、これ、この土日、おそらく、この大阪界隈でもおそらくは、もう病気にかかったように出歩くやつおらへんと思います。南なんかおそらく大閑散大会違うかなと思います。僕はできたら、収録があるんやけど、日曜日、自転車でね、市内へ、ちょっと半からどこ向かって走ってみようかなとは思いますけども、今日お知らせすることはそういうことなんです。この土曜、日曜に注意してください。で、これがどういう結果をもたらすか言うと、A も B も政府に手繰られるとどっちになるかいうことになります。ただ問題なのは、これを市民がいいダクダクと都知事の言うことを聞いてしまう方が、本来はもう保証も何にもありませんが、こんな怖いことはない。どっちか言うと。で、どーっともし仮に人が出たとしたら、まだワンクッション、ツークッションあるんですよ。だから誰かを生贄にして危機感を煽っていうようなことは、すでにリテラシーのある人ならわかりますからね。で、そこで、錦の御旗でやる、人の命がかかってるんだ、とかなんだ、国民の、健康が第一で、嘘を言います。ね。繰り返しますけど、それはもうオリンピックで証明されたんで、どうか、できましたら、土曜日曜、じゃんじゃん出歩いて世間を見ていただいて、それを、どういうんでしょう、肌で感じて、 頭のハードディスクの中に入れておいてください。これから先の日本が見える大チャンスです。そういうわけで、今回短いですけども、特番でお届けいたしました。